南ズム朗読の館。
はい、一週目のコーナー、朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。2015年の新春にね、そうだ、1月にね、南谷韓国戯曲リーディングライブに出演しまして、翻訳の仕方でね、外国語の印象って随分違うんだなと改めて思ったんですよ。それでその韓国戯曲、南谷が参加した韓国戯曲はね、家族の激しさが思いっきり書かれていた台本でもありましたからっていうわけでもないんですが、今月だから、えぐい楽曲を探そうかなと思って、なんかとにかくすごく姉妹の話だったんですけれども、姉妹が罵倒し合うみたいな、そういうのをやっぱ翻訳によって、やっぱりなんかあまりにきつい表現はちょっと、おどけてみせたりとか、そういうようなこともできるんだなというのが思ったので、それなので、なんかちょっとえぐい楽曲があって、それがどう訳されてるのか知りたいななんていう楽曲を探していたらですよ、2月7日今日、トム・ウェイツに行き着いたんですね。1975年の、娼婦たちの晩餐っていうトム・ウェイツのアルバムを見つけて、で、アルバムのノートをね、一度私のライナーノーツも、ちょっと書いてくださったことのあるというか、CD を聴いてくださったことのある北中正和さんがアルバムのこの娼婦たちの晩餐のノートを書いてるんですけれども、北中さんは昔、その昔、夜の10時過ぎに、サンタモニカで、ある人のコンサートを聞いて、で、偶然通りかかったサンタモニカプールワールという通りで、出演前のトム・ウェイツを見かけて、トム・ウェイツが多分タバコ吸ってたかなんかだと思うんですけれども、そのこうナチュラルなトム・ウェイツを見つけて、そのまんま、あ、じゃあ今日はここでライブなんだなと思って、でそのまんまその、ライブハウスに入っていったら、そこで道端でタバコ吸っている人物とは思えないすごいパフォーマンスをしたって書いてあったんですけれども、その娼婦たちの晩餐というね、ライブアルバムの中から今日は、まあ、第2もありますが、娼婦からのハガキという CD をちょっとえぐいんじゃないかなと思って、ちょっと紹介してみようと思います。では読んでみますよ。娼婦からのハガキ。細い雨が板ガラスを伝って落ちてくる。ネオンの混合種が蒸し暑い夜の空気とバターのいっぱいついた菓子パンみたいな黄色い月に絡みつく。黒曜石みたいな夜を縫ってマヴェリック走らせる。バスがぜいぜい言いながら横を通り過ぎる。慌ただしいブルバールや真夜中の通りを走りながら、俺はもう凍えちまいそう。イージーストリートから街の向こうまで行くところ、映画を見に行く連中や、あてもなくブラブラ歩いているよそ者たち、ドミノやプラスティックダイスみたいに光り輝きながらそびえる高層ビル、ピューリナーチェッカードのスラックスとフォスターグランドの上着で着飾った中古車のセールスマンが 39.59 雑貨店の前をうろうろ行ったり来たりしている。テキサス疑難式のやり方で客引きをする。射的場のポン引きみたいだぜ。ああ、兄ちゃん、ここにいる連中はみんなあんたの金を目当てにしているんだぜ。中には P.T. バーナムみたいなやつもいる。お得意さんは1分ごとに現れているんです。あんたもちょうどいい頃に来なすった。さあさあ寄ってらっしゃい。それから道獣の船乗りたちは何か新しいことを求めてぶらついている。工業地帯の汚れた空気、 AM、FM の夢、いまいましいイエロージプシーキャブがタクシー乗り場にずらっと連なってピンホールマシンみたいに客を待っている。魔法の場所へと楽しいドライブをするのがいかにも待ちきれないといった面持ち。トラックの運転手大歓迎の看板を掲げた安っぽい食堂、そこにはピーター・ビルツやケンワーツ、それにジミーとかいう連中、イカれたブレーキ、運転疲れ、安い給料、食いすぎ、1日遅れ、1ドル不足、あーはははマイゴ。俺は唇をピンに当ててスロットルに足を乗せて角に立ちすくんでいる。おのぼりさんみたいな格好で角に立っているのさ。チェシャ猫みたいなビルボードのニタニタ笑いを浮かべているよそ者みたいにヤギひげ 生やした顎を撫でて、パーキングメーターのところで車を止め、酔いどれみたいに歩いていく。足元はふらついても目の方はバッチリさ。そして千葉の玉突き場じゃ2時過ぎまで大騒ぎ。コバルトスティールブルーの夢の煙。ラジオからはヒットパレードがやかましい音で流れてくる。チョークの擦れる音、床板のきしる音、破れかかった黄色いオリンピアの看板が俺に向かって目配せする。ジャックチャンスがウォリツァーにもたれかかって、ファイブフォールコンビネーションで狙っている。そんなのできるわけないっちゅうのかい？そりゃ信じられないだろうよ。可能の域を超えてるって。いやー、とんでもない。奴は長い、幾何色の指を、クールなグリーンフェルトの上に伸ばしてテーブルいっぱいにレールショットを打つ。奴にかかれば簡単なものさ。俺は階段の手すりにもたれて見てたが、ウォリツァーのところに行って A2 のボタンを押した。チャック・E・ワイスをフィーチャーしたナイトキャップスのワインワインワインとか、ジョージ・パーキンスのハイブレッドプレッシャーみたいな曲を探してたのさ。セラビ、誰もがこんなこと言ってるぜ。4月には得意げな顔で生きようよ。5月には散々打ちのめされる。そんな生き方はもうやめるのさ。溶けて片っぽみたいに酔っちまったバターみたいな月の下に立ってる限りはな。ちょうどその時、23番街のマンホールから黄色い太陽が這い出してきた。そして黒装束のドラキュラ月はサンモリッツホテルの前払いの部屋にゆっくりと帰っていった。 E1 列車が橋の上をゴーゴーとジーン・グルーバーの幻霊みたいに走っていく。カムとグラバックス、濡れた歩道をこすっていく。濡れた放射部、今夜ベルモントじゃトラックジャムセッションだ。チューブラリンの酔いのラプソディ。俺は階段の手すりにもたれかかってロマンチックな配当金付きの投資をしたいなんて考えてる。いわゆる肉体交渉とやらは二の次だ。普段の日に見逃したランデブをなんとかまとめ上げて、ロマンチックな財産とともにのんびり暮らしてみたいと思うけれど、はっ、こんな調子じゃどうにもならない。もっと素晴らしいウィークエンドが訪れるまで待ってみるしか他に手はなさそうだ。すっごい歌詞でした。大役山本康美さん。では聞いてください。娼婦からのハガキ。
アロンズシネマ。
はい、2月のアランジシネマ2015年何が見たかったかって、ポランスキーです。あの第66回ね、カンヌ国際映画祭戦場のピアニスト、すごい興奮に包まれてアカデミー賞に輝いたその、監督ポランスキーがですよ。すっごい、もうあの人って知り合いじゃないですけど、もう80歳ぐらいになるはずなのに、また新しい、なんていうか手法の最新作を披露したというわけです。それがあの文化村シネマで12月からやってるんですけど、お正月映画としてね。これがね、私が見たあのポランスキーの中で、とても商品だという感じの下宿人というね、あの日本には商品すぎて来なかったんですけれども、ちょっとノイローゼになった人が、下宿の下にいて、その人がこう首を投げる幻想とかね、そういう、シーンがこう炸裂している下宿人というのに通ずる、二人芝居みたいな映画だったんですけども、これがねすごかったですよ。まあなんていうかな、映画館に、舞台にあのオーディションに来たんだけども、オーディションは終わっちゃってて、そこに演出家がいて、でその演出家に、私オーディションに遅れたけど私を雇いなさいよって言って、あの延々それから芝居が始まっていくっていう、ちょっと狂った映画だったんですけど、もうこれが、あ、これそのまま芝居にしてもいいんじゃないかなぐらいの脚本と、あと2人の俳優だけの魅力で映画を持たせちゃうという、このポランスキーの、監督としての狂いように、私はもう新年早々すごいなと思いました。もう圧倒的な存在感を放つワンダというね、その女優役、あのちょっと狂って私を雇えという、それはね、あの実力派女優にしてポランスキーの妻であるエマニュエル・セニアという女優さんがやってます。でワンダに翻弄されるトマという役はマチュー・アマルリックでね、もうね、あの 物語がもうとってもシュールにどんどん展開していっちゃうんですよ。え、なんでなんでっていう間にこうみんな観客をも巻き込んで、私たち見ている映画見ている人をも巻き込んでって、こう自分自身も気がつかない欲望にだんだんこう扉を開けさせられていくっていうようなね、本当にちょっと狂った映画をお正月映画として見て、今年は春から縁起がいいなと思いました。南谷朝子とっても面白かったなと思います。文化村シネマでいつまでやってるかわからないんですけれども、とても面白かったので見てやってください。 Radio